ショッカー大野の秘密基地へようこそ。雪でしたね。
でしたね。かなりの大雪でした。
積雪そう
なんだよ。なんか結構積もってました。2桁ぐらい来ました。
いや2桁までさすがに東京は行かなかったみたいだけど、でもね、道を歩いてる限りはね、はい、ああこれ雪国かって思うぐらいな。
そうですよ。
ああよう降ってましたよ。よりによってレイナの芝居を見に行った帰り。
すいません。
本当に芝居見に行きは雨。
大雨、はい。
行きは大雨、帰りは大雪。
大雪っていう。
本当に俺神戸から帰ってきてさ、とりあえず一回うち荷物だけ置いて。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。で東銀座だって言うから。行きましたよ、歌舞伎座目指して。歌舞伎座ねえじゃん。
ないんです、残念ながら、すいません。
で雨降ってたからさ、で雨降ってる、あれ どっちだっけ交差点どっちだっけ、どっちだっけ、気がついたらどんどんね、はい、行くべき方向の反対を歩いてて、
はい、
で銀座7丁目に行かなきゃいけないけど、いつまで経っても3丁目なんだよ。おかしいなと思って、待てよと思って、はい、もう一回昭和通りに出て、逆じゃんみたいな、
はい、
でやっとの思いで行きましたけども、
ありがとうございました、ね。
はい、メリメのはるかちゃんと一緒に、
そうですね、
はい、とっても可愛いらしい、
はい、
2人とも、
はい、
可愛いんだけど、
ちょっと痛い
いやちょっとって結構痛いね。
あ、すいません
大丈夫この2人って、どこまですみたいな、素じゃないね、
どこまで
芝居だから、ね、
芝居ですが、
あ、そうか、
まあ、あの仲の良さは普段通りということで、
ね、
はい、
それはなんかとても楽しく伝わった気がします、
う
ん、
はい、
やっぱり、ね、仲のいい人と仕事するのはいいことですよ。
そうですね、楽しいです、ね、
そうそう、だからこの番組を基本的にだからもう仲のいい人しか呼ばないのわがまま、こういう録番組でございますんでね。
はい、
仲良しを今日も呼んじゃいました。はい、っていうか、
はい、
もう今日まあ、彼がスタジオに入った瞬間の、
はい、
貝原玲奈の表情があまりにも面白かったんで、そんなことも伝えていきたいなと思うわけでございます。ということで、41回目のゲストでございます、金井茂さんです。
どうも、はじめまして、はじめましてですか。お二人とはね、違いますけども、金井茂です。よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。ようこそいらっしゃいました、本当に。まあ、この多摩川の地下深く、48階に。ね、まあ、雪の後ですから、大変ですよ、もう、洪水状態で。
かなりね、すごいですよね、水びちゃびちゃで。
大丈夫だったですか。
東京は、ね、雪降った次の日が嫌ですね。
ね、ぐしょんぐしょんになっちゃいますからね。
ね、
これなんとかならんもんかね、こういうの
だですね。
はい、ということで金井茂さんでございますけれども、はい、何、貝原玲奈、なんでドキドキビクビクね、もうああっつって
本物だとか言ってしまいましたけど、
偽物だったら困っちゃうんですよ、ね、
困りますけど、いやいや、私あの、うん、B ファイターをですね、うん、あのリアルタイムで見ていまして、
はいはいはい、
ありがとうございます。
大作だと思いました。
もういきなりだから金井君だじゃなくて、もう大作だと言いましたさっきね。
でもそうなんですよね、僕もやっぱり宮内さん見た時に、
はいはい、
V3 だと思いましたもんね。
そうか、宮内宏さん見たらやっぱり、あ、 V3 だ、風見四郎だって、
風見四郎だ、ズバッとだ、
ああズバッとだ言っちゃうよね、
アレンジャーだっていう風にしかね、
あるある
宮内さんだっていうのはなんないですもんね。
そうなんです
、
そうだそうだ、
子供の頃のやっぱりイメージその
ままです。
ああそうだ、藤岡弘さんみたいなやっぱ本郷武史だし、
本当そうですよね。
そっか、だかよくあの NHK の朝の連続テレビ小説とかを見てた、はい、あの地方の、ね、おじいちゃんおばあちゃんたちが、はい、あのみんな役名で呼んじゃうっていうね。
あ、でもそう、本当それありますよ ね、
だからこう本当は女優さん何々さんなんだけど、もうなんとかちゃんとか、もうなんとかくんみたいな役名で呼んじゃうって、でやっぱそんなの年寄りばっかだなと思ったら、あ、呼んでるわ俺ら。俺らそうだわ、
呼んでますね、
呼んでるわ。そう、あのテレビチャンピオンに昔出た時に、やっぱり、ね、ヒーロー王選手権っていうねやつだったから
出てましたね。
はい、
見ちゃいました僕。たまたま見ちゃいました
。あ、本当、嬉しい嬉しい。あれの時もあの僕ら目隠しされて、はい、この後あの目の前である出来事が起こりますってあの司会の中村雄二さんが、まあ、ちょっと車にはねられそうになる、 そういうシチュエーションでね、それをある方が助けに行きますん でそこであのもうそのままのリアクションで皆さんどうぞっていうね、もう本当やらせなし で俺ら目隠しして で振り返って、はい目開けていいですよ、パッて振り返って、目の前で確かにあの車にはねられそうな中村優さんの目の前にこう助けに入った人がいる。はっ、もう誰をみんなそこにいた出演者みんなが、あ、早田隊員って言ってしまう。もう俳優の黒部進さんなんだけども、
はい、
もう、あ、早田隊員だって 別にその、ね、科学特捜隊の格好してなくても、ね、ああ早田隊員ってやっぱそうだね、やっぱそうなんだ、やっぱりじゃあ大作だった。
そうなんです。あ、いや入ってくるまではあの、うん、頭でちゃんと理解していたので、
そうそうそうそう、
さんがいらっしゃると思って、うんうん、私好きだったなって思ってこう、うん、思っていて立っていて、うん、ガチャってスーツ着てるんですよ。
そうそうそう、
大作はスーツ着てないんですけど、うん、
ネクタイもしてます
ね。ネクタイしてます。大作ではありえないですよ。
なんか変なおっちゃん来たと思わなかったんで大丈夫ですか。
入ってきて動いてるの見たら、あ、大作だと思っちゃったんですよ。なんか不思議です。
なんか一気にグンと戻っちゃったね。その時
そうなんですよ。
あら
面白いですね、本当にそういうの、ね、
もう変身するんじゃないかと。
だから俳優さんっていうのはやっぱりその存在感ね、やっぱり声優さんとかとはもちろんお付き合いがありますけれども、あの声優さんの場合はやっぱり声を出すと、うん、あっっていう、うん、そのキャラクターに、
そうですね、
あっみたいなね、あなっちゃいますよ ね、 すね、あーみたいな、こうね、だから神明さんは分かっててもあのパッと声来た、あ筋肉マン筋肉マン筋肉マン、あケンシロウケンシロウみたいなね。だけど俳優さんの場合はやっぱその存在感ですよ。
そうですね、
もうバッとその姿見た瞬間に、うん、もう大作だ、
完全に大作に。
そうですよ、そんな片桐大作役でもおなじみでございますが、はい、はたまたもうメガレンジャーの、
ね、
こっちは優作、
優作両方作が
作系なんですね。
作系なんです。
作系がねえ、というその辺のお話なんかも今日はサクサクと聞いていただきたいなと、サクサク、ね、あ思うわけでございますけどそんな、まず金井茂さんの、ね、まあ、人となりでございますが、
はい、
少年時代まずお生まれはどちらでございますか。
僕はあの東京は江戸川区の、
あ、はいはいはい、
南小岩です。
あ、小岩、
はい、なんか小岩、はいはい、JR の小岩にほど近い、
ああそうですか。あれ前回の、ね、ゲストの大杉久美子さんも、ね、3代続け江戸っ子なんておっしゃってましたけれども、ね、あ、じゃあ東京生まれの東京育ち、
東京生まれの
江戸川生まれ の、 江戸川育ち、東江戸川三丁目ないない、それはない。東江戸川三丁目絶対俺あるもんだと思ってたらないんですね。
ない
よね。おじゃ漫画山田君見てたやつは絶対東江戸川三丁目というの
が、江戸川という地名はあるんですけど ね、
ね、だからそうそうそう、まず、あ、江戸川区っていうのがあるからありそうじゃないですか。
そうなんですね。
だから知らないってことはそういうことで、だ地元の人はでも江戸川に住んでた方はどうなんですか、あれ東江戸川とかそういうのは。
いや特には、うん、まあでもね、うん、もしかしたら地元の江戸川区の人も東江戸川って言われたら、うん、うん、あるかなっていうなっちゃうかもしれない。
それは、ね、別に自分のこの区を全部把握したわけじゃないから、はい、ね、隣の町内ぐらいまでは分かる。
南なのか東なのか北なのか西なのかってなんとなくついてるとこいっぱいあるんで、
西江戸川とかありそうだね、
はい、南小岩は北小岩は東小岩西小岩ありますんで、はいはいはい、僕のところも、はい、
ああそっかそっか、江戸川乱歩なんてね。いや違う、あのでもあの江戸川乱歩は
江戸川
乱歩だ、江戸川乱歩だから、はい、からパクったんでしょ、はい、そうそう、まあだからその江戸川はいいんだ、
はい、
まあ、その江戸川が生んだね、
はい、
金井茂少年は、
はい、
どんな少年でした、
うん、外遊び大好き少年ですね。
あ
まだね僕が子供の頃というか、はい、まあガキの頃ですね、
はい、はいはいはい、うん、
原っぱとか、
うん、
やっぱり田んぼやら畑やらってね近所にいっぱいあったんですよ。
え、江戸川あたりはあるんですか。
ありました。
あったんだ東京なのに、はい、
ちょっと自転車で離れると蓮池、
はい
はい、みたいなのもあって、
うんうん、
そこに魚がいっぱいいたりとかしてですね、
あと釣りしたりとか、
もう釣りというかね、はい、もうズボン脱いでいいの、
はい、入っちゃうんだ、
もうパンツ一丁になりいいの、
うん、パン一で
パン一で腰まで使って魚を取るという、
はい、
そんなことやってました
。野生児、
野生児でもザリガニもカエルとか、
はい
はいはい、蓮池だからねこうライオンなんかもいるんですよね、
はいはい、へえ
いるんだ。
軍手してこう、
はいはいはいはい、
手掴みですよ。
すごい。
そんなことがまだできた時代でしたね。
ね、今は考えられないですよね。やっぱ都内
全部マンション建ってますそこは。
さすがに。
さすがに。
あ、そうなんだ。じゃあそういう外遊び大好きで、
遊び大好きです、ね、
はい、じゃあ怪我なんか絶えなかったんじゃないですか。
怪我、まあ擦り傷、
擦り傷、擦り傷、怪我のうちに入んねえか。
入んないです
ね、そんなもんは。
そんなのどうでもいいと。
あ、
夜家帰ってお風呂入った時にちょっとしみるかなぐらい
のね。もう次の日には知らんかみたいな。大丈夫よみたいな。
気がついたら靴の中で血だらけになってる。
あ、はいはいはい、なんかぬるっとするぞみたいなね。
本当にやんちゃな感じだったんですね。
ああ、はいはいはい。元気なお子さんだったわけでございますね。
基本物がなかったんで、
う
ん、
おうおうおう、 そんな戦後じゃないですか。戦後
いや思わなかった、あのおもちゃとかね、今、うん、この今の時代みたいにそれなかったの、はいはい、とにかくもう外で、
うん、なんかまだファミコンをやるとかそういう、
そうなんですね、そんなの全くなかったから、
もうファミコンつっただけでももう今古いって言われちゃうから俺今すげえ新しく頑張って新しいこと言ったつもりでファミコン、はい、
ファミコン
プレステとかですからね、
そうそう PS とかやるね、
そうですね、だから本当そうですね、はい、家でいても何もできないと、だから周りにも、うん、友達、
はいはいはい、
年の近いお友達いっぱいいたんで、うん、もうそんな子たちと一緒にもずっと、はい、夕飯だぞ帰っといてっていう声が聞こえるまで外で遊んでいた、
は
い
は
い
は
い、
本当にもう昭和の原風景ですね、
本当そうです、
しげるちゃんご飯よみたいな、はい、
もうご飯よっていう誰かの親から声がかかるとみんなご飯だって蜘蛛の子散らすようにみんな帰っていくという、
じゃあ俺も帰るかみたいな、
はいは
い、へえ、もうじゃあ毎日もう遊んで遊んで
遊んでましたね、
はい、じゃああんまりじゃテレビとか見たりとか、うん、
やっぱりね仮面ライダーとか当時のね、
あ、はいはい、
特撮はやっぱ好きでした、
あ、やっぱ男の子だからね、おたぶんに漏れず
変身ごっこはやりましたね、
うん、あどの辺を見てました、
仮面ライダー1号2号 V3 ですね、
ああ V3
がちょうど僕幼稚園の頃で、
はいはいはいはい、
とにかくやっぱ幼稚園行くと V3 ごっこ始まるんですよね、
あ
誰が V3 やるんだってね、
これが
5人ぐらい V3 出てきちゃって、
そうなっちゃうんです
よね、みんな V3 がいいもんね、
みんなやりたいですもんね、
ジャングルジムから飛び降りたりとかです
ね、やっちゃダメだって言われるんだけども、
やるんですよ ね、一人腕の方で折ってましたけど、
ね、やっぱそれでやっぱりやっちゃうんだよね、
そんな記憶ありますね、はあ、
いやだからやっぱ子供は純粋だから、うん、本当に仮面ライダーがいると思ってたのし、
本当に僕も思ってましたし、
ねはいはいはい、
怪獣現れたら絶対ライダー助けに来てくれると当時は思ってましたからね、う
ん、ね、まさか大人になってその V3 と一緒に仕事するとかみたいなね、
本当に本当そうです、
それあった時にねやっぱりそうだね、ああ V3 だって思っちゃうわね、それだけ
本当です、本当ですよね、
はいはい、その後戦隊とかは、
戦隊の
もうちょっと後
だと思いますけど、もうちょっと後ですけど、うん、ゴレンジャーを見ていた記憶はあります、うん、でもそんなに夢中でもなかったですね、
あ、そう、もうそろそろだから大きくなってきたぐらい、はい、ね、V3 が幼稚園だったらもうちょっと後ですもんね、はい、ああそうなんだ、でじゃあそういう変身ごっこもしいの
しましたね、
ましてや外でもうただでさえもうね外でガーッとやんちゃんに遊ぶ少年ですから、じゃあそれこそ、ね、友達は腕折りましたけども、
折りました
でもまあいろんなとこ飛び降りたり転がったりしつつ、
はい、いやありました、ね、
じゃあそんな少年がやはりこう、まあ、役者さんにね、まあ、今現在俳優さんになるわけでございますけども、
はい、
そういうなんかその頃になんかこういう例えばドラマを見て、あ、いいなとかそういうのってのはもうちょっと後ですかね、
まあ、具体的にっていうのはありましたけど、うんうん、やっぱり今考えるとですね、
はい、
やっぱりその当時、うん、ライダーっていうのが実際実在するもんだと思って
た、うん、
それなりにここね、
はい、
年取ると、
はいはい、
あれは俳優さんというお仕事をしている人が演じている、
はいはいはい、
ドラマという、
はいはいはい、
な分かった時に、
うん、
俺もこういうのやりたいなっていうのは漠然とありましたね、
あ、はいはいはいはい、まあ、でも小学校中学校ぐらいだと、
ね、
なかなかすぐそんな、ね、俳優になれるってあれはないから、は
い、そんな思いだけでずっと大きくなって、
うんうん、
その大学在学中にですね、
はいはいはい、
じゃあ具体的にと、
お、
なんだろう、劇団に入るのか何かオーディション受けたりするのかというタイミングで、ミスター日本コンテスト
と、はいはい、出たミスター日本
出ました、
うん、
この日本テレビ開局40周年記念のイベントで、
はいはいはいはい、
ありまして、
はい、
全国からその
コンテスト、男の中の男を集めるのね、
というような
ね、かっこいい
質実剛健プラス美が備わってる、美でいいんでしょうか、僕が美で、
いやいやイケメンもうあれですよ、カイハラレーナが今日あと何時何分目何分ぐらいに好きですとまた愛の告白をしてしまうのかというもうそんなぐらいな、は
い、
今日はもう、
いやでも、
入ってきた瞬間から目がハートでしたから、
はいはい、
嬉しいですね、
じゃあその大学行くまでは割とじゃあ、まあ、具体的に、ね、そういう役者の道でもなかなかあれですから、
なんか
当然じゃあ中学あたりっていうのはじゃあ普通の中学生として、まあ、ちょっとやんちゃな、
ね、やんちゃ、まあ、元気でした ね、
元気
だね、ただもう中学高校大学ともずっとバレーボールやってたんで、うん、
あ、スポーツ少年だ、やっぱりバレーやったからこの高い身長は、
ね、
どうなんですか、バレーをやったから大きくなったのか
で、うん、よく今
大きかったから
大きくやるとバレーやると大きくなるよって あ、そう、いや、お相撲さんの場合はね、ほら、お前大きいんだから相撲取りになれよっていうのが割と大変あれじゃないですか。ね、よっぽどこう相撲取りになりたいから飯食って大きくなったっていうのはなかなかこうね。
そうですね。
で、大きいから相撲取りになるってなるけど、うん、バレーボールはでもね、やっぱり。
まあ、そうは言ってもですね、うん、小学校卒業した時、うちの母が身長160なんですけど、
はいはい、
卒業した時はね、うん、僕母より小さかったんですよ。
はいはいはいはい、
中学入って、まあ、その1年、はい、中1の時の半年間で身長11センチ伸びちゃったんですよ。
うおー、まあ、バレーを始めて、
バレーその時も始めてましたけども、はいはいはい、ちょうど、まあ、バレーをやってたからっていうことじゃない、ちょうどその成長期が、
成長期もね
ドーンとはまって半年で11センチ
の、成長期のそのね、
膝にあれですよ、ひび割れできてます、肉割れの跡が。
あ、なんかあの寝てる時にミシミシ音がするってい
うとかよく言いますよね、
はい、
でもやっぱり膝の関節とか痛かったですよ。
あ、そうなんですね、はい、
なんでそんな異常に伸びるんだろう、
なんでしょうね、結構記録的な伸びを、
はいはい、
健康診断で
11センチ、
すごいわ、
噂になるぐらいの、
はいはいはい、
でも朝礼の時とかこうポーンと後ろの方に行っちゃいますよね。う
ん、ね、前ならえも。
そこからもう一気に一番後ろに。
はいはいはい。で、まあ、じゃあちょうどじゃバレーと、僕もだバレーボールやると身長大きくなるっていう話もあったんで、僕も中1の時にはバレー部にね、一応友達に誘われて、
はい、やっちゃいましたか、
いや行ったんですよ、まあ、ずっとサボってたんでサボっちゃうとダメか、やっぱり全然行かなかったけど、あのなんかあの決められたことするのすごくダメなんで、だ塾行けとか言われて無理やり学習塾も行かされると塾をサボるやつってあんまりいないでしょ。
え、でもね、僕もね、割とサボってた方ですね。
あ、そうですか。
なんだかんだ言って。
そうか、塾
は、ね、中学の頃までは。
ああ、そうか。だから練習はクラブサボってました。
中学の時はね。
これサボってなくて、これの身長だったらサボってないで、まともにやってたら2メーター50ぐらい。
それはいったかもしれないですね。
いや、それはそれで困っちゃうけどね。それはそれでもレスラーにでもなってもらうみたいな。ちょうどいいところ100、今180。
83です。
ほら、ベスト。
いいですよね、
ベスト身長でも女性が憧れる、
本当ですか、ね、
スッと高くてかっこいいって感じなんですか。
そうですよ、
何も出ないですけどね。
いやいや、もうそばにいてくれるだけだけど。あ、でもそれでまあじゃ じゃあバレーをやり、はい、じゃスポーツ少年ですわね。
そうですね、
うん、でそんな、じゃバレーにこう青春をこう燃やし、はい、
燃やし尽くしちゃいましたね、なんかね。
バレーに明け暮れちゃった。
バレーに明け暮れちゃって、あれ、
はいはい、
もう高校時代はもう丸坊主で、
うん、あ、もう完璧だ。
もう完璧です。もうお正月三が日しか休みがなく、
はいはいはいはい、
みんなが高校時代に、うん、あのアルバイトをしたりとか、
はいはいはい、
彼女を作ったりとか、
はいはいはいはい、
学校の帰りみんなで遊びに行ったりする中、
はいはいはい、
僕らはひたすら練習をして
、これが青春だみたいな、
殴られ蹴られ、
ああさ、まだ普通で、
当時は
理不尽な、理不尽なれが当たり前でしたね。大会系はね、
殴られてもありがとうございました、
ありがとうございましたね。なんかあの別のクラブでも同じ体育会系の先輩がなんか交差点の向こうに見えたとしたら、おはようございますみたいな、うっすうっす失礼しますみたいなね、
余計なことはしちゃ
ってね。そうやってたやつだ、やつを横で見てた、バカじゃねえのこいつらとか思いながら、そうそう、
なんかしてもらったらごっつぁんですしか言えないんですけど、ごっつぁんですと挨拶しかできない、
はいはいはいはいはい、
あれを白と言われたらやらなきゃならない
ね。あの、たとえ自分が白だと思っても先輩が黒だと言われたら黒になっちゃうみたいな、ね、
そうですよねって言わなきゃならないとね。あ、まあそんな言葉遊びみたいなことで遊んでた部分もあったと思うんですよね、当時は。
ああ、だからそうやってる自分たちも楽しいぞみたいなね。
だからそんな苦痛ではなかったですけど、だから練習終わった後にジュース買ってこいってお金渡されるんですよ、
はいはいはい、
お前自分のも買ってきていいぞ、
あ、
いい
ですね、何がいいでしょう、何がいいでしょう、つって、うんうん、品川駅の3番ホームの自動販売機のコカ・コーラ、具体的な注文出るんですよ。そこのじゃダメですか、ダメだ品川駅だ、わかりましたつって行って、どっか適当に時間を潰して、息を切らして試合で買ってきました。
あ、
それ先輩がね、それ飲んでね、やっぱ品川駅のコーラだねなんてやるんですよね。そんなことですよ。
はいはいはい。あ、それはそれ楽しいですよね。
本当そんな感じ。
先輩もだから理不尽なことも言うかもしれないけど、はい、これでお前でも買ってこいって、はい、やっぱり太っ腹ね。
そうなんです。
ね、でせこくってそんであれだったら嫌ですけども、ああ、なんかやっぱり粋な、ね、粋な時代な
あれですよね。あの楽しめたですね。辛い部分はありましたけども。
本当はなんかでも青春ドラマとかそういうものを見て、ええ、なんかこういうなんかそういうこと恋をしたり、
いや本当だからそうなんですよ。
ね、
あの夕日が丘とか、
あ夕日が丘の総理大臣、
朝日が丘の大統領、
大統領、
はい、我ら青春、
あ我ら青春ね、はい、ごめんね今あのレーダーがポカーンだけど、
猫社長
はもう北総理大臣です。
なんかラジオに出た時に猫社長がその曲をかけてました。
あそうなんだ、
うん、
我ら青春とか
これは何ですか、ね、って聞いた
ん
です
、うんうん、夕日が丘の総理大臣、
朝日
が
丘の大統領、何みたいな、
あそうなんだ、
でも高校の話ですって言われて、え総理大臣なのにみたいな感じ、
はいはいはい、はい、総理っていうね、
中村雅俊さん
ね、あのニックネームは総理っていうね、
うん、
あそんなのを見て、
はい、だからありますよそれは、青春ドラマ
こうなんだろうなって、
あるあるあるある
こうなんだろうなっつって男子校行っちゃった時点でアウトでしたけどね、
それはね、それはね、もう今ね、僕はね、固い握手を求める男子校悲しいね、一番多感な時、
はい、
一番女気が欲しい時みたいな、
風が吹いてもっていう状況
ねえな時に、なんだこの状況はみたいな、ね、
しかも丸坊主ってい
う、あうちらはね、あのちょっといわゆる、まあ、懲罰というかね、いわゆる校則違反とかなんかそういうのをするとね、もう軽く無条件で坊主にされるという校則があったんです、
はい、ありましたね、
普通にね、普通にあって、で僕らあの学帽をかぶっていかなきゃいけないんだけど、あのかぶらないのを体育科の先生に見つかったら一発で坊主みたいな、あの普通 の, あの学校の先生たちだったら、まあ、見逃してくれたり、人によってはあの1回はイエローカードです、今で言うイエローカードみたいなね、あの2回見つかっちゃったらあの無条件みたいなのあるけど、体育科の先生だったらもう一発で坊主で、でいやそんな床屋行けないですとかって、じゃあいいよ
来いと、
来いと、で教官室へ行くと、バリバリ考え用意して
バリがあるんですよね、
あるのあるのあるのね、であとえいわゆるあのちょっとこう改造したズボンとかね、
はい、
あのちょっと太もものあたりがちょっとボッコボッコしてて、
ね、
足元がこうペッとこう締まってるね、あの工事現場のお父さんたちが来てるような、履いてるような、ああいうなんかをこう修学旅行に持ってったやつがこうみんなこう坊主みたいなのとかね、でもあの坊主もこう段階があって、その辺がズボンを持ってったぐらいだとね、あのゴブ狩りで、もうちょっとね、あの
5ミリですね、
9ミリ、ゴブ狩り、9ミリ、そうか、ちゃんと言うわけ。じゃあね、もっとひどいのがね、五輪。五輪って何ミリだって。
ほぼスキンですかね。
ほとんどね、スキンヘッドが、マジックテープの、あの、バリって
言っちゃう状態な。
言っちゃう状態な。
チクチク状態
な。そうそうそう。それで、修学旅行で、うちらの普通科と商業科とあって、で僕ら普通科が帰ってきて、3日後ぐらいに商業科が帰ってきたんですけども、何人か坊主になってるやつがいて、なんだったら、まあ、みんなあの、まあ、ズボン持ってったやつが、こうね、まあ、坊主に なってるんだけど、そのうち何人かが、本当もっとスキッとしてたやつらがいて、どうしたのと、いや、あの、帰りのフェリーでねっていう、帰りのカーフェリーでねって、何があったんだ、サンフラワーでねっていう、なんか、うん、まあ、そこから先ちょっとあれ、いろんなことがあったらしくて、でよりによって僕の仲のいい友達がみんなね、五輪になってたっていうのが、どういうことかなとか思ってますけど、まあ、そんな時代を。
やらかしちゃったんですね。
ね、そんな時代を。じゃあ金内君も
あの同じようにやってました ね、
まあ、普通にだからスポーツ選手だからもうやっぱり体育会系だから
もう普段着はジャージという
あ
それしか着れない
っていうある意味バンカラじゃないけどもう女っけそりゃもう来ないよな
もうマッチ棒って言われましたからね
こんないいビジュアルを持ってて
本当にね
えじゃあ持てない持てなかったその頃は
モテないというかその
出会いがねえか
出会いも何も
全くない
ですよ。これこれ
ちょっと待って金井君みたいなタイプが驚愕にいてごらんよ。
そうですよね。
ね
モテますよ
絶対。なんてもんじゃないでしょもう、
はい。
ちょっとこの間のバレンタインなんてどうよみたいな感じでしょもう。
何個もらったって。
整理番号を配んなきゃいけない。
並んで
ピンポン125番の方みたいな猫の尻尾の受付みたいになっちゃう125番から128番までの方
こち
ら
で
並んでくださいみたいな
そんなんだったらよかったですけども
いやそうよ驚愕だったら絶対そうよ、
うん、
そうよ本当に
間違っちゃった、
ねねね、だってどんなに試合とかで頑張っても声援がさいいぞいいぞかなりみたいな
そうですね活躍しても
先輩ファイトみたいな
っていう感じですよ ね
キャーかなりくんじゃないんだからそれはね張り合いがないね
なんか試合とかで共学の学校とかに行ったりしないですか
いや行きます行きますけども、ねうん、やっぱりそこのチームがあるからそっちにみんな応援来る
じゃ
ない
です
か、うん、だから僕らは絶対に髪の長いチームには負けないという、
うん、なるほど
もう何のために丸めてるんだ頭を
はいはいはいそうだよね なんかあの千人千修行僧みたいな、
よくわかんない、もうよくわかんないです。髪の長いチームには負けない
っていう、はいはいはい、わかるわかるわかる、
それだけですね。
あでそんなでも全部青春でももうそれはまたでもね熱き青春を送りテレビとは違うじゃないか中村雅俊の嘘つきみたいなねのありながらも
海に向かってバカ野郎なんてないぞ
ないないないないないないそう俺はお前たちが好きだなんつってね気持ち悪いよみたいなねそれででもまあ高校を卒業して大学に入って、はい、大学当然共学じゃないですか。
大学共学です、
うん、
もうパラダイスじゃないですか。
ここもですね、まあ、ね僕は高校から大学、
はい、
これまたバレーで行っちゃったんですよね。
あはいはいはいはいはい、
はい、だから、うん、4年間バレー漬けです。
あそうかやっぱりやんないとね、
はい、
あら
バレーだけやってました。授業も出ずに。
あじゃあ学校で知り合うこともなく、
うんまあ、同じ体育会の、
はいはい、
体育会系の人とは知り合いました、
うんうん、あそうだよね、う
ん、だけどそれは恋には発展しないんですよね。
そうか戦友みたいなもんだから、
はい、飲み会にこう発展するというね、う
ん、あそっか
飲み会だけですね。もう浴びるまで浴びるように
酒どっちが強いか対決みたいな、はい、あの全く無意味な、はい、
もう本当そうです。
何のため体壊すだけじゃねえかっていう。1
年生グラスに口つけたら全部一回開けなきゃいけない
開けなきゃいけないっていう。あら
毎晩マーライオンみたいなですね。
はいマーライオンでねオーストラリアですねほとんどねだーって感じの
毎晩だーってもうマーライオン。
でもそのマーライオンとやったりじゃないけどそんなだから、まあ、バレエをやりながらも、ええ、でもやっぱり自分の中でじゃあこれでいいのかっていうのは何か葛藤とか。
その現役でバレエをやってる時は、ね、特にはなかったですね、うん、本当バレエが
ああ そ,
う、まあ、そうは言っても楽しく大学時代はやれてたんで、うんうん、
はいはいはい、はい、
特にですね毎日監督がコーチがいるというようなそのチームで、うん、あの練習組み立てて、うん、自分でやるしかないっていう
のが、うん、結
構面白かったんです、
うん、
あの目いっぱいできて、
はいはいはい、
でまあ、
うん、その一方でねその先ほどのお話で、うん、
はい4年間バレエをしっかりやり、
うんはいはい、
しっかり やりすぎて卒業できず、留年をし、
はあ、
そんな中でこういろいろ考えるようになったんですね、
はいはい、将来ちょっと待てとこの間ずっと発揮を追ってきたけどもちょっと待って俺の人生と、
そうなんです、
うん、なんかあるんじゃないかと、うん、
会社勤めいや、うんうん、そうだと、
はい、
子供頃お目に描いた
はいはい
ヒーローに、
お仮面ライダー V3 が、うん、
漠然と夢に描いてたことを具体的にというか実現化したいと、
はいはい、
そんな思いでですね、またそういったタイミングでそのコンテストがあったん
です。ああ、ミスター日本コンテストが
これにかけると、
お
これにかけて、
うわ芸能界入りして、まさに俺のためにあるようなコンテストだと、
ね、そんな勘違いの思いでね、うん、やりましたよ。
いやいや勘違いしてもそれで通っちゃうんだから、
絶対グランプリを取るという思いで、は
い、おすごい
思い出、うん、俺の道はこれだって言って、うん、親に内緒で大学辞めちゃったんですよね。
ああ、
すごい
留年
しておきながら、
すごい決意というか思い切っちゃったですね。そこまでやったのに
勢いでも
あらららららじゃあ本当後戻りができないっていう状況で、
だからですね、
はいはい、
そのコンテストは賞を取れてよかったんですけどね。
うんだよね、
はい、
いやそれでねなんか引っかかりませんでしたとか言って、ね芸能界デビュー、うん、まあいずれなんつったらね
学校辞めちゃったし、
辞めちゃったしね。でもちゃんとそこで賞を取って、
はい、
うん、で芸能界の道が、
そうなんです、
はいはいはいはい、
そして、
はい、
デビュー作がなんと、
はい、
先ほどの
受
講ビーバイター
、受講ビーバイター、
完全に子供の頃の夢が
叶ったことです。
まんまですよ。
これは学校辞めてもよかったよかった、
ね、僕が一番びっくりしてましたからね。
おお、
そうなんだ、
はいはいはい、これはやっぱオーディションかなんかあった
わけですよ。
もちろん、ね、1年間の主役ですからね。
ただそのオーディションも何のオーディションをしてるのかって僕自身分かってなかったんです。
お
事務所にも、
はいはい、
特にその東映にオーディションに行くっていうことで行ったんですけど、
はいはい
はいはい、要はその面接的な本当にことだったりとか、うん、なんかちょっと台本渡されて読んでみてくださいレベルな、で1時2時オーディションやっていく中で、
はいはい、
なんかちょっと体も動かしてみたいな、
お
アクションを、
はいはいはいはい、
そんなのもありつつですね、で具体的にこれ何のやつなんだろうっていうふうに思いながら、
ね、
ある日ですね、
はい、
事務所に呼ばれていったらですね、あのどっちやるって言うんですよ。
はあ、
ほうどっち
だ、当時の要は今で言う、あ当時の重工 B ファイターとオーレンジャー、
あーそっか、
あ
ー戦隊ね、調理戦隊オレンジャー、
はい、
そうか、同じ時期にね新番組が
開催されますから、そうそうそう、同じ、ちょっと同じだったですね。んで、あの要はその資料をポンと2つ出されて、お前どっちやる、
おいおいおいおい、
え、どっちやるってどっちやってもいいんですか、選べ、
はい、
でこれは何ですかって、これ3人のなんかカブトムシのなんか、
カブトムシだ、
カブトムシだ、
カブトムシとクワガタと
なんか青かったり
青かったり緑だったり
赤かったりっていう3人いるんだよ、でこっちはあの要はゴレンジャーみたいな、
うん、
5人出てくるやつ、
はいはいはい、
単純に5人と3人で3人の方が目立つ
な
と思って、じゃあ3人の方って、
はいはいはい、
分かった、じゃあこれであのどれ話、それでだから僕もし5人の方って言ったら、なんかね、
ああちょっとオレンジャーで
なんかやってたかもしれない、
オレンジャーの一人かもしれない、
ピンクか黄色か、
いやいやいやいやいやいやいや、玉尾ちゃんと共演してたかもしれない、あらあらあらあらあら、へえそうなんだ、はい、でじゃあ3人の方がいいやっつって、
3人の方がいいです、3人は出る回数機会も、
ね、
あの目立つだろう、少ない方、
はいはいはいはい、
一人じゃないんだみたいな、
それ考えたその頃はね、その頃はね、そう、宇宙刑事、宇宙刑事だったら一人だったんですけどね、だんだんこう増えてきますから、はい、あ、そして、はい、重工 B ファイターで俳優としてデビューしていくと、はい、ああいうところまで来た、じゃあちょっとコマーシャルです、
ショッカー小野の秘密基地へようこそ、今回は私 G スタック金井茂がお邪魔しております。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか。
当社ホームページで猫ぶっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぶ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の48階です。いらっしゃい。さあ、
はい、
俳優デビューしてそのデビュー作だ、
はい、
重工 B ファイター、
すごい、
まさにテレビで
貝
原玲奈がもう夢中で見ていた。
めちゃめちゃ見てました
よ。ありがとうございます。
重工って言いました。
あ、重工やってた。
やってました。
重工、
はい、
ね、片桐大作の誕生でございますよ。
そうです。
1年間ね。
そうなん
です。いやでもああいういきなりでもデビュー作がああいうアクションものじゃないですか、
はい、
でご自身 もアクションをねやっぱりやったりとかするわけでしょ、はい、爆発の中走り方
ほとんど、いや、やってましたね。
ね、だって CG とかも今はねほとんど爆発の中、ね、
あれだけどバイクの免許もそれで取りに行ったんですから。
あ、そうか、最初はまだ
結構あの顔映ってないけど走ってたりっていうのは僕リアルに乗って
る
んですよ。
あ、そうなの。もったいないね、フルフェイスだからね、あの隠れちゃってるけど、
ノーヘルのわけにもいかないです
し、まあ実はもう、もう法律改正してましたよね昔はね、ほんと昔は良かったんだけどへえ、
割と自分で乗ったり
して、アクションも自らそれでね立ち回りもありましたしね、ガオムたちと戦わなきゃいけなかったから、
大好きでしたね。でも立ち回り、
あー本当に、
はい、
う
ん、面白かったですね。
あの一緒のメンバーたちとはどうですか。あの B ファイターですから、あのブルービートの
ブルービート土屋、
ね、土屋大輔君とか、はい、ね、なんかでも仲良かったですよ。でも、ね、
仲良かったです。みんなやっぱり、ね、はい、本当に毎日、ね、毎日撮影の後は、
はい、
飯食いがてら酒を飲んでましたね。
あ、いいですね。
反省会とか言って、
はいはいはいはい、
全然反省しないんだけど
あの大輔くんもそうだけど、あれだよね、やっぱり金井くんもみんな明るいじゃないですか。
ね、まあなんかこうね、土屋大輔はもう底抜けですね。
うん、でまあですけどね、まあそこの兄弟は本当に、はい、ダブルで底抜けですけど。
最高ですね。
ね、
はい、気持ちいいですね。
ナイスガイですけど、はい、うん、で、あなたもそうじゃない、なんかすごいもうさっぱりとしたね。
さっぱりはしてるのかもしれない
です、ね。爽やかって感じです。
ね、うん、もう言うたんびにもう目がハートなんだけど、
お
いやいやいや、いや思いの丈を言うなりさ。ね、あでも毎日一緒にご飯食べたり、
はい、
ね、あそうだ、まあ、でも3人だからね、やっぱ5人よりはね、
そう
より
そう
ね、あ、いやでも危ない思いとかしなかったですか、怪我したりとか。
あの、うん、うちみだのなんだのっていうのはね、うん、やっぱり
ね、まあこれはまたあの、はい、特撮アクション番組のね、
しょうがないですね、
あれだからね、まあだけどそういう素養は子供の時に、
はい、
ね、まさに江戸川で培った美馬江戸川で
転がり泳ぎの
泳ぎの、ね、ザリガニ鳥居のみたいな、 あれがやっぱり生かされてるか、
生かされてました ね、
ねえ三つ子の魂がちゃんと、はい、
本当に、ただやっぱり現場においては、うん、あの危険と思われるようなこともやっぱり完全にね、はいはい、あのサポートが
きちんとしてジャックの皆さんがね、はい、ちゃんと
したんで、うん、やっぱりある意味あの、うん、安心してね、
はいはいはいはい、
できてるところありました、
ね、ちゃんと補助ついてくれたりね、はい、ちょっと飛び降りるんでもね、はい、下みんなでマットを支えたりね、
だから僕は高いところは苦手なんだけども、
うん、
シーンでもね、はいはい、親父の階段、うん、伊豆の崖から海に、
はいはいはい、
飛び込むというのがありましたけど、うんうんうん、それも見えないところでこう、うん、ジャックの人たちが海に入り、うん、サポートを、
はい、ね、もう何かあったらすぐ浮き輪投げてくるとか、はい、泳いできてくるとかね、
は
い、
だから安心して、
うん、はいはい、だからあの危険なことをするようだけれども、やはりそこにいる仲間たちがあの本当に心から信頼できるから、
そうなんです、
なんか言って平気で怖くなく飛び降りられたりとかね、飛び込んだりとかできるんです、はい、ジャックってすごいなと思うのは、
もう絶対安全を前提に、うん、あのやらせてもらってたんで、
はいはいはいはい、でもそこでこう思いっきりアクションもできるって、まあまあ、ある種役者冥利に尽きるというかね、
いはい、
主役デビューですからね、いきなり。
あ、やっぱりこっちがね、こう立ち回りの時も、うん、やっぱりあのちっちゃく動きがちっちゃくなっちゃうとあれだから、
はいはいはい、
あの迷っても何でも、
うん、
じゃあ当てちゃえと、
うんうんうん、
いいからとバレるんだったら当てちゃえと、うん、気にしなくていい、思いっきり当てっていう、
お、
もうそんなんで吹っ切れましたよね、
はいはいはい、
じゃあ当てちゃおうとは思わなかったですけど、
そうそう、それはそうだ、それはそうだ、そういうやつだったら逆にみんなお前誰が当てろっつったみたいな、急に怖い人になるからへえ、でそんな頃ですわ、
はい、
そんな頃ちょ撮影もまあ乗ってきて、前半こういろいろやって、まあ多分撮影も慣れてきた頃でしょうね、はい、新宿の NS ビルという、
ね、NS、 はい、お世話になりました、
ここで大ヒーローショーというのがございまして、はい、これ、金井君と、はい、私出会うわけでございます、
初めてです、
ね、初めてね、
はい、
まだお互い肉体関係もないままにねえよ、
まだ
まだまだじゃいまだにねえよ、いまだにね、残念なのかよみたいな、まあでもあの時お会いして、
はい、
はい、で一緒にね、はい、ヒーローショーやらせていただきましてね、とにかくでも僕はあの毎年あそこはあのまあ新堀さんがね、新堀和夫さんが、座長で、まあ、あのチームをねまとめて、変身前も変身後もみんな本物みたいなね、変身前の役者さんが来て、まあ当時あの今みたいにあの後楽園とかで、あの役者さんがあのアクションをやるっていうのはなかった、あの出てきて舞台挨拶ぐらいはあったんですよ、あの初日かなんかに、でもいわゆる実際に俳優さんが出てきて目の前で立ち回りをするっていうのはなかったんで、だからそういう意味では画期的なあれだったんですよね、だからファンの方も本当にあの1日 2000人ぐらい
集まって、
はい、もう来てくれ、サイン会やるとね、あ、午前中の朝のショーをやってその後サイン会やると午後のショーまでずっとサイン会が長引いてたとかね、もう何時間やんだおいってぐらいサイン会がね並んだりとかしましたもんね、
あのでもライブは面白かったですね、
面白かったですね、
僕はですね、
うん、
あの場においてですね、
はい、
舞台上で、
はいはい、
ショッカー大野さん、
はいよ、
背落ちしたのに衝撃を受けましたですね、すっげーって言ってたんですよ、土屋大輔と、
あ、本当に、
はい、
なんだ
できるんだ、
なこんなこんなコロンとした司会のおっちゃんがよ、
本当に、はい、背落ちって
分かります、分かります、はい、
はい、あの空
中で一回転して背中でこう、
背中でポンとね、
受け身を取る、
はい、
はい、やられちゃった感のあの、
はいはい、
あれがね、
あの悪者にぶん投げられてね、
はい、
やられる芝居しながら、はい、一応なんだこいつと思った、
いや、すごい思いました本当に、ね、僕も B ファイターの現場で背落ちを覚えたんですけど、
あ、はいはいはいはいはい、やっぱね現場行くとね、あ、そういうやっぱり、まあ、まあ、もちろん自分の身を守らなきゃいけないから、はい、ちゃんと受け身も取らなきゃいけないわけですけど、いや、やっぱね、あのみんな周りがすごいから、やっぱ僕なんかとっくに引退をね、撮影現場は引退をしてたわけですけども、やっぱ血が騒ぐんですよね、あれね、で若い連中も、あのジャックの連中なんかも、あのそれこそ B ファイターのね、G スタッグのアクションやってたらさ、
はい、
あの今井康彦とか、はい、あの辺が、まあ、僕らともしょっちゅう一緒にショーやってるから、はい、小野さん、小野さん、はい、背落ちですよ、背落ちですよ、小野さん、投げますよ、背落ちですよ、バカ野郎、やめろ、やめろ、この野郎、やめろよとか言いながら自分から言ってるみたいな、ちょっとなんかダチョウクラブじゃないか、3回やめろって言ったら押せみたいなね、 でもね楽しかったです、あの現場は楽しかったですね。
いや楽しかったですね、
うん、であれでそうだからもう金井君もそうだし土屋大輔君もそうだしね、でその前の年はほらこのあのケイちゃんなんか土屋圭介君だから、はい、大レンジャーでね、はい、で和田圭一君とかね羽村栄ちゃんとかみんなで、だからあれでね結構あの時代の戦隊とかやっぱり、まあまあ、ビーバイとかメタルヒーロー系の、はい、一緒に仕事をさせてもらえたんで俳優さんたちともね、僕らはほらもう撮影現場は、宇宙刑事ギャバンシャリバシャイダーぐらいでしょ、はい、でゴーグル5ダイナマンバイオマンの途中ぐらいまでだったんで、
さすがにポッポッポッ出ますね名前は、
その頃一応撮影現場の方は一回ねあの離れちゃってるから、はい、俳優さんたちとそういう接点ってなかったんですけど、やっぱあの新宿 NS ビルがあったおかげで、うん、あの前後の俳優さんとは皆さん共演させてもらえたんで、いま、うん、だにねなんだかんだって、うん、ああ久しぶりなんて ね、はい、お話、はい、でそれでもう金井君ね、で金井君ともそれ以来こういろいろね、はい、あのなんか断るごとにいろんなところで会って、
うん、そうです、お会いしますね、
会ってであ元気元気なんですね、お話させてもらって、でもう今日はなんか来ていただいちゃって番組にみたいな、
非常に嬉しいです、
いやでも本当にあのいいステージだったですよあれは ね
楽しかったですね、う
ん、この間なんかあのトークショーをやったんですね、金井祭りっていう、
金井祭り、
はい、
鈴木美
塩ちゃんの我がショッカーの108人の妹の、はい、一番108番目の妹よと言っている鈴木美塩ちゃん読売新聞の、はい、なんかで NS ビルのショーの模様がビデオがあったらしくて、
らしいですね、あの、うん、オープニングで僕はまだそこは出てきてない、
うん、
オープニングの
あ
の
そうかそうかそうか、
そこでこう流してこうやってくれてた
の、うん、見に行ってたうちのショッカー軍団たちがね、うん、見に行ってたらしくて、あのこの間 NS ビルの模様をビデオでやってましたよ、ショッカーさん出てましたよそれは出てるだろう司会だからとか思いながら
ただだから、それはなんか聞いたら、うん、僕は見てないんですよ、
うん、あそうだったんですか、
見れてないんですけど、はいはいはい、聞いたらあの、うん、要はたまたま僕遊びに来てた時だったんですね、
あはいはいはいはい、
ブラックビートと、
はいはいはいはいはいはい、
あと和田さん、
はいはいはい、
田村の A ちゃんと、
はい、ちゃんとね、うん、大レンジャーの
大レンのメンバーとでやってた時に、はいはい、会場遊びに来てて、
はいはい、
でビーファイターのキャラクターでしたから、
はいはい、
あの、うん、僕がニボリさんに出ろと、
はい、
重厚解除、重厚解除を自作するから、
はいはい、
それでこう出ちゃえ、
はいはいはい、
出た時だったみたいですね、
あその回が、そういうことが自由にできた、ね、いい時代、はい、だってなんかショー終わった後その NS ビルのステージにあの気がつくとなんかいろんな俳優さんがずらっと並んでてショーとかなんとかショー関係ねえな今日なみたいな、今日はヒーロー同窓会ですねみたいなのをね、
そういうのいいですね、
だからファンの人たちもなんかしょっちゅう来てる人はなんかそういうのを期待してなんか来んじゃねえのみたいな、そうするとああ今日はなんか、ジェットマンが来たとかね、なんかそういうね、あ予期せずに今日はこの人が来たなんつって
二度おいしい、
そうそうそうそうそうそう、あのだから玉尾ちゃんなんかもちょうどだから NSB でショーをやって、でオーレンジャーで出てきて、でその後ほらグラビアとかあのミニスカポリスとかでやっぱ一般の人も知るところとか結構売れたじゃないですか、でその後翌年なんかもあの写真集が出たんで宣伝させてくださいとか言って、次の年も NSB に来て、そしたらニーボイさんが玉尾来たんだからちょっと立ち回りしてけってであの転がったりなんかして立ち回りして最後に写真集の宣伝をして帰るみたいなね、
いい宣伝ですね、
そうそうそうそう、これみんな買うだろうみたいな、そうだそういうの、あそれで遊び来てくれた時ありましたね、
はい、その時のなんかこう編集して、うん、
はいはいはい、
流してくれたよ、
あなるほどね、佐藤健太とかも ね、
そうですね、
はい、ターボレンジャーのね、はい、だから僕初めて行った時はだからあのレッドターボが単体であの仮面ライダーブラック RX の助っ人で来るみたいな、
すごいね、
そういうなんかメインは RX のショーだったんだけど、あのこれやっぱ戦隊だと5人ヒーローが出るじゃないですか、はい、で単体ヒーローだとヒーローがあれなんで、なんかちょっとあのおまけじゃないんだけども、ちょっと他のヒーローがちょっとあの助けに来るなんていうのをちゃんとやりましょうってことで、
それが可能な、
そうそうそうそうそう、
そうですね、
舞台
ね、できたんですよね。で今回誰が来れるって、佐藤健太が来れるらしいよ、じゃあレッドターボを借りてこいっつって、でレッドターボで健太が出てきてみたいなやったりとかね、でそういうのでじゃあその年はじゃああれだ金井君たち来てくれるからっていうことで、じゃあ B ファイター出てきたので重厚解除
重厚解除っつって、
そっか、はい、
そっから出てったって、
はいはいはいはい、 あでも映像が残ってるのは嬉しいですね。でもね、
嬉しいですね。
うん、ね、なんか上映会したいですね、みんなで。
そうですね。
結構あの時代のね、あの後楽園の、うん、あのショーもそうですし、うん、NS のやつは大体撮ってあるんで。
あ、本当ですか。
はいはいはい、
ちょっと見てみたいですね。
ああね。はい、あ、じゃあ DVD に焼かないとね。あれもう多分ビデオテープもうヘロってなってる可能性、プツーンとか言っちゃっていけないから。
いや、そう、ぜひぜひ見せ
てね。はい、で一緒にで、まあ、それでショーやったのがね、恋愛やったんですけど、それで、B ファイターが終わりまして、
終わりまして、
したら今度はなんと、
ね、
5人の方に
5人の方に両方やっちゃったという、
ね、なかなかでいくときいることじゃないですよ、これ両方やる人ってのは。
今思えばね、うん、願ったり叶ったりの、
そうですよ、ね、だからあの大レンジャーを見てた人はあの翌年こう、あれ B ファイターで、おお、はい、出てんなって、違うから違うからみたいな、そうそうそうそうそう、
よく似てるけどっていう、
土屋圭介大好き大好き圭介みたいな漫才師みたいなっていうね。だけどね、今度はこっちからね、
ですよね、
はい、もう大作から優作へ、
優作、
はい、
もうサクサクっと、
サクサクっと、まさにまさに今日のテーマサクサクっと、
スナック菓子のような感じ
ね。これメガシルバーはどういったところでお話が来たんですか。
これはですね、うん、あの田崎監督、
あ、田崎亮太監督、今ね、はい、平成のライダーも撮ってますけども、まあ、
メイン監督、うん、田崎監督の、
はい、
直接オファーです。
あ、へー、はいはいはい、
なんか B ファイターを当時見ていてくださってて、
うん、
で新しいヒーローシルバーが出ると、
はいはい、またシルバーっていうのがね、
その監督で田崎さんだった時に、
はいはいはい、
なんか候補2人いたみたいですけど、あの最終的に僕ということで、
はい、
直接お話をいただいて、
うん、はい、これはねびっくりだったんですよ。
びっくりだったんですけどね、なんかね僕ね、その時はねお断りをさせていただいちゃったんですよ、
なんでまた、おお、そろそろ大人の俳優になりたいか、
いや、まあ、そんなこともありつつ、あとですね、はいはい、まあ、1年間その B ファイターをやったと、
うん、
もうすぐ後の年だったんで、
はいはいはいはい、
要は子供番組的に考えた時に、
うん、
あの子供が混乱するのかなと、
なるほどね、
大作じゃないのみたいな、
はい、大作で次の年優作でっていう違うキャラでっていうのが、
うん、
もし通して見てた時に、あれっていうふうに思わすのもどうなのかなっていうね、ふうに思ったんです
よ。なるほどね。
あとは今の話じゃないですけど、1年間やった後に違う形で現場に出たいっていう思いもあって、だから前回1年やったんで、今回は違う展開でお願いしますって言って、
ね、まあ、
事務所に、
あ、はいはいはい、
まあ、説得をされて、
はいはいはいはい、
説得というか、
うん、
まあ、やれと言われた
ら、
やりますって
大学の先輩のことい
いからやれと、
品川駅のコカ・コーラを買ってこいとい
いからやれって、
いやでもこれはねファンにとっては嬉しい限りでね、
でもね結果的に良かったです、
うん、
やって良かったです本当に、
うん、ね、うん、でまたシルバーというその今までにないね、
そうですね、
ね、もうカラーリングもそうですし、
ね、やっぱり
キャラクターが、そうキャラクターがね、うん、だからそれはねやっぱり歴代の戦隊でもやっぱエポックだから、うん、やっぱそのエポックになるべき人っていうのはね印象としてまだやっぱ残るわけですよ、う
ん、残ってますかね、
なんだか残ってますから、
はい、
そうね、だから今たまたまその2年連続だとっていう話がこうあったんですけどね、僕らも後から大人になってからこう知ったんですけど、ええ、子供番組っていうのは、ええ、ほら今は普通にこの単語を使うじゃないですか、スピンオフ
、
ね、
はい、
普通にこのスピンオフ、ね、
ね、
例えば踊る大捜査線の、脇だった人を同じキャラクターの同じ役でスピンオフにして主役に持っていくなんてやってます、うん、昔のスピンオフっていうと、うん、要するに同じ俳優さんで違う役でまた同じシリーズに出るっていうね、うん、そういう意味合いがで使ってたよスピンオフ。で、あの僕らあの子供の時にあのウルトラマンを見てて、でウルトラマンの時にあの嵐大員という、はい、まあ、毒まむし三太夫さんですよね、はい、その人が次の番組のウルトラセブンでは古橋大員っていうんでまた出てきた時にまあ当然同じ人だってのは分かるんだけども、でもだからなんでとはやっぱ思わなかったですね、まだ小学校1年ぐらいな感じだったんだけど、でなんでなんだろうと思ったら、でも実は制作者側は狙いなんですってね、スピンオフはなぜかというと、なんかその子供たちにとって知らない人ばっかりいる中で、あ、この人知ってるって言うとなんかやっぱ安心するみたいな、
私きっとそういう風に思ってました、
うん、
はい、
だからそういうのがあるから あのスピンオフで今でいうスピンオフムービーなんてやたらそういうのはあの違ったあれで使われてるけど、当時はだから同じ俳優さんを違う役ででも同じシリーズ出とけば、あこの人知ってるからって子供が安心するんだっていう。
なるほど。
だからその前の
心理的な、
だからウルトラマン前のウルトラ Q っていうのは、ウルトラ Q の時にこう言って、ね、江戸川百合子さんっていう役をやってた、あ、ね、女優さん桜井弘子さんという女優さんがそのままウルトラマンでは藤明子隊員の役で出て、でくんでだからウルトラ Q からウルトラマンはその藤明子隊員の桜井弘子さんで、今度ウルトラマンからウルトラセブンはドクマムシサンデーさんがっていう、そういうスピンオフっていうのをしていたっていうのを、まあ、結構大きくなってから、まあ、の文献でね読んで、はい、あなるほどそうか、例えば子供の時何の違和感もなく、この人本当は荒らしたいんだぜとか別に思うことなく、まあ、同じ俳優だと分かってても、それはそれで納得してスッと見てたなっていうね、うん、感じがしたんですよ。
そうなんですよね、いらぬし、
そうだ、今思えばね、
今思えばもそうですし、う
ん、でも逆にでも金井君的にはやっぱりその子供がねっていう、やっぱその子供を思う気持ちっていうね、そういう素敵なお兄さんだったからよかったんですよ。あ、本当に子供が混乱したらあれだからっていう理由はね、
ことを、
うんうん、それは素晴らしいと思う。
でもね、なんか冒頭にお話ししましたけど、やっぱりズバッととブルー、うん、青レンジャーとって、
はいはいはい、
そうですもんね。
ね、だけどでもあれはあのこっちは風見四郎だけどこっちは早川健で、は
い、言われてみれば全く違和感なく見てますね、
うん、そう見てるでしょ、ね、そうそうそう、
V3 だと。
で逆にこの人が出てくるとまた嬉しいみたいな、うん、安心しちゃうぞみたいな、
うん、
ね、青レンジャーがその後ね、ビッグワンで、ね、バンバ送機して出てきた時にやっぱりこの人が出なきゃみたいな、うん、そういう嬉しさっていうのがね多分あるんじゃないかなっていうね、うん、だからあの特にこれまた戦隊ではまさにシルバーね、戦士でシルバーは本当に初めてだったんですけど、だから印象残るねって話だったんですけど、そもそも戦隊でも基本的には赤青黄色で、まあ、緑で桃色というあんまことだったじゃないですか、はい、それがいわゆるタブーとされていた、子供が全部やっぱカラフルな色、綺麗な色が好きな子供たちのヒーローなのに、本来悪の象徴であるブラック 黒を持ってくるっていう、悪役なら分かるけどこれはヒーローでなっていう、でこれをいわゆるゴーグルブラックというのが一番最初なんですね。 でもやった演じた俳優さんが春田純一さんなわけですよ、もうねジャックの、
はい、
だから逆に言うと春田さんだからこそこのブラックというキャラクターをやりきったなっていうのもあったし、で、まあ、この方がまあもちろん自らアクション激しいのをする方ですから、もうかっこよかったし、もうすごい人気も出てたし、でこの、ゴーグルブラックが次の年は今度はダイナブラックとしてまた春田純一さんが役う違う俳優さんのいや違う役名でね、黒田寛平から星川龍という名前で忍者という設定でね、なんとかでござるとか言って出てくるわけですよだけど、まあ、この時は僕ら仕事してたからあれですけども、子供たちはやっぱそれを普通にブラックのお兄さんっていう形でスッと来てただろうし、その前にはまあ、スピンオフといえばやっぱりバトルフィーバー J のバトルケニア大場健二さん、
はい、
これが次の電子戦隊電磁までデンジブルっていうね、やっぱりこういうやっぱりスピンオフがあって、
そうですね、そうやって考えてみる
ね。でその時の戦隊でね、ちょっと面白くかっこよくて面白いお兄さんが今度は宇宙刑事ギャバンで出てくるっていう、やっぱりこうそういうやっぱりなんかこうね、子供番組の中での素敵なお兄さんっていう意味だから、そういう意味では、うん、ちゃんと金井茂という俳優さんがメタルヒーローをやっていたのが、こう戦隊も両方もだ結果往来で、
結果往来ですね、
うん、
もう僕としても本当に
そうそうそうそうそう、ただちょうど20代ぐらいの時は悩むと思います、いいのかなみたいなね、
ちょっとね一瞬
多分そういうのもね、だそれそういうのもだから乗り越えると、もうみんなね、ああそうかよかったんだなって、
はい、
ね、なんだ悩んで損したなみたいな感じになると、はい、ね、思いますけど、
そっから特撮大好きになっちゃいました
、ああね、でも戦隊ものでとシルバーはあれですから。初代シルバー
ですね。
う
ん、そうですね。
ね、だからそういう意味でやっぱ残る。だからいいところへこう、やっぱり運も才能のうちだから、素晴らしいですよ。
よかったですよ
ね。ね、はい、はい。で、まあそのもう二大ヒーローをやりつつ、
はいはい、
でも僕がもう大好きだったのはこの同じ頃に、
はい、
ね。大人もんのね、はい、大人もんってのも変だけど子供もんね、大人もんじゃなくて、ね、大人の人の映画にも、ね、
はい、
いろいろと出られて、その中で僕は大好きだった作品があるわけでございますが CM
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は私メガシルバー金井茂が遊びに来てます。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
さあ、
はい、
重工 B ファイター、
はい
ね、そして、メガレンジャーと、
はい
ね、展示センターメガレンジャーそういう風にして
そんな
感じでメガレンジャーサーフィンしようぜっていう
歌い声、
ね、そうそうメールが来てる。
そうなんです、
はい、
いいですか、愛知県もさきちさんからです。
お
マスターレイナさん、はい、そして金井茂さんこんにちは。
はい、こんにちは。
今回金井茂さんがいらっしゃるということで B ファイターとメガレンジャーを研究しました。
研究したんだ
らしいです。
ありがとうございます。
はい、G スタッグメガシルバー本当めちゃめちゃかっこいいです。
あら、
特にメガシルバーはめちゃくちゃ強いしかっこよすぎです。そこで質問させていただきたいのですが、
はい、
あれだけかっこいいと街とかを歩いているとお子さんたちに声をかけられたりするようなことがあるかと思うのですが、うん、
はい、
そういった時はどういうふうに対応されているのでしょうか。リアルタイムの放送時その役を得られていたためにプライベートでの面白いエピソードなどがありましたら教えていただきたいですと。
お
ー
お
ー
お
ー
お
ー、声はですね、
はい、
かけられますよね。
当然ね、
あの僕普通に、
はい、
あの帽子かぶったりサングラスしたりとかってよくマスクしたり、うん、
はいはいはい、
そんなこと一切しなかった
ので、はいはいはいはい、
僕ですって街歩いて
た、はいはい、金井茂です、はいはいはい、
だからあの、うん、まあ、お子さん連れのお母さんにも、うん、あのもちろん子供にも、うん、あの声はかけられました。
う
ん、たまにお家にも、
はい、
来ちゃったりとか。
あ、本当に
写真を撮らせてください
。あ、そうだ
よね。面白いエピソードですね。僕ちょっと風邪こじらして、
はいはい、
病院にこう点滴を打ちに行ってた時があ
った。メガシルバーなのに、
あのメガシルバーの時も、うん、実は B ファイターの時があったんですよね。
あら、重工してない、重工しなかったんだね、じゃあね、
はい、でその時に、
うん、
たまたま病院で、
はい、
風邪引きのお子さん、
はいはいはい、まあね、いるわね、
見つかっちゃいまして、
あら、
で僕横になって点滴打ってるんですね。
はい、
あーって言われて、
あ
ちょうどあーって言われて、その診察室のその横のちょっと端っこのベッドでこう、うん、こう
やってたら、
うん、ぐったりした状態で
こう、はいはいはい、
しんどくて、
うん、
あーって言われて、
うん、
ママ、
うん、
あ見つかっちゃった、嫌だな、
うん、
ヒーローこんな姿見せちゃダメだわと思いつつ、
まずい
まずい、お母さんもあーなんつって、
あ、
どうもなんて言いながら、
はいはいはい、
僕は帰ったんですね、
うんうん、
そしたら後追っかけてきて、
はい、
写真を撮らせてください。
あ、まあね、
これダメだろうって。すいません、今40度の熱があって、うん、40度の熱があってもう顔もこんなもうぐしゃぐしゃの状態で、
うんうん、
であのヒーローのお兄ちゃん言われて写真撮れって言ってもなんか格好悪すぎないかなと思いつつ、うん、まあでもね、うん、無理やりの笑顔で一緒に撮りましたけど、はい、どういう顔してたんでしょうね。その
頑張ったね。
病院で見つかるのは気まずいですね。
ああね。で。今みたいにほらネットかなんかで書き込まれとかしたらね、ちょっとあれだったらけどね、なんかなんだよ B ファイターのくせに病院に入ってよなんていうような悪が緊張だったらちょっとやったね。ね、そんなが緊張だったら違った意味で点滴になるところだったと思いますけど。
あ、まずね。おお、来ましたね。
いやいや、整いました。
ありがとうございます。
ああ、そうか。でもやっぱり声かけられるもんですよね、やっぱね。
かけられます。まあ電車の中とかでも。
ああそうか、ね、あの、うん、子供の目線だとちっちゃいから、はい、ほら金井君とか背でかいから、割とね、誰だっけな、やっぱりオーレッドの指導マサル君だったかね、なんかあの見つからなかったとか言ったら。だあのいや僕らやっぱり目線が合わないから意外に見つからなかったですよなんていう話もねあったんだけど、まあ、気配を消してたのか
ありますね。あとだから電車で座ってて、
はいはいはい、
親子連れ前に立たれちゃったりすると
あ子供は
あの、ね、割と子供からは声かけないですよね。
はいはいはいはい、はい、
お母さんにこうなんとなくこう目で訴えたり小突いたりして、
はいはいはい、
なんかこうじーっとももう目があったら目離せないですよ子供
はいはいはい、はい、
じーっとねみたいな感じの小づきながら、
はいはい、
お母さん気づくとあら、
あ、
そこで初めて声をかけられる
みたいな。ああ、子供のやっぱ観察眼が鋭いですからね。お母さんはそんなこと別に気にしないで歩いてますからね。 子供うってもう思わず二度見したでしょうね、きっと。みたいなね。
だってヒーローがいるって思うじゃないですか。そんな、なかなか自分からはいけないですよね。
目の前大作いるみたいな。
ってなっちゃいます。
うわー自作いるみたいな、
そうやっぱ割と役的な態度で対応はしてました、うんうん、ああ、なんかなるべくですね、
なんか変身して重厚してとか言われなかった、
あの言われるんです、
言われるんですやっぱり、ね、
変身してだからそうすると悪いやつ来た時じゃないと変身はしないんだ、うん、
はいはいはい、ね、その今日ブレスレットしてないからしないんだとかね、いろいろなんか持ってないからとかね、
ああ
そっか大変だよね、そういうのはね、やっぱりあの宮内宏さんがね、やっぱりくしくもおっしゃってましたけど、やっぱりヒーロー番組をやってるから絶対子供の前じゃタバコは吸わないとかね、いわゆるまあそういうことタッチションはしないとか、そういうちゃんと自分を戒めてね、やっぱやるんだって、そういうそこまで根性を入れてやんなきゃいけないっていうね、あのことをおっしゃってたけども、やっぱりちゃんと脈々と受け継がれてるわけですね、そっか、いろいろ
そういうのやっぱり意識しましたよね、
まあ子供相手はやっぱりね裏切れないですもんね、
意識したというか、まあ意識、うん、最初は意識してましたけど、やっぱり意識しなくてもやっぱそうなっちゃう、ね、
なるほどね、
やっぱり信号も守るぞって、
はいはいはいもう自然立ち振る舞いがちゃんと正義の味方になるわけですね、
グダッとはしないっていう、なんかシャキッと立ち居の、
はいはいはいはい、なるほどね、まあ、でもそういうだからこの番組では正義の味方のお兄さんだった金井茂さんでございますけれども、はい、まあ、やはり役者ですからいろいろな役をこなすというわけでございます、その中で、映画の、ね、
はい、
主役をされた、まあ、もちろん何本もいろいろな役をやってらっしゃいますけれども、
はい、
もう大好きっていうか、まさかのあー花の応援団、
あ来ましたねあれね、
青田赤道、
青田赤道、はい、ち
ょんわちょんわ
ちょんわちょんわクエクエ
クエクエ、まさかまさかの、ああ花の応援団青田赤道、
あ、あるんですねこのレコード
は、これはレコードですよ、当時のねレコード、ね、シングル版ですけれども、持っていたのは猫社長です、猫社長が
ありがとうございます、
はい、
猫社長持ってらっしゃるんです
よ
こんなの
ね、えすごいです、もう異邦人というグループが歌ってるね、ちょんわちょんわ
ちょんわちょんわ、
もうとてもかけられませんこれ、あの内容が下品で
後でじゃあ聞かせてください聞いたことないですね、
本当に、
はい、
あらちょっとカラオケ行く俺ね
歌えますこれ、
俺完璧に歌えますよ、
あの
歌詞カード見ずにセリフ一つ一つまで、
うわすげえ、
ちゃんちゃこりんちゃんちゃこりんちょんわちょんわなんだよ、じゃんお控えなすって薫の夢は伊達やない、夜明けを助け強きをくじく南河内大学新鋭大将青田赤道ここにあるやっていうね、
おお、すごい、はい、初めて聞きました
僕、ああそうですか、はい、あとでちゃんとこの後のあの放送上載せられるようなシーンも全部含めてじゃあ後で
ぜひお願いします、楽しみです、
おすおすおすおすというこのアンハルの応援団だ、まあこうこれの作品というのは、まあ、漫画アクションに連載されてたやつ、もう本当に大ブームでですね、
はい、
まあ最初の頃で僕はね中学生ぐらいの頃なんですけれども、はい、もう大ヒットしまして、で漫画がもう受けて受けて、で当然大ヒットした漫画だから映画になったんですよ、
はい、
で映画がね、3回映画
3作やりましたね、
3作されてて、
毎回、
ね、
主人公青田赤道が変わる、
違う、うん、でね第1回目の時、まあ、でこれがね毎回オーディションで、で公開オーディションだった、
へえそうなんですか、
で第1回目のねオーディションがなんと当時あのテレビ日曜日の日本テレビの、
はい、
テレビジョッキー日曜大行進という、まあ、後にたけしさんがスーパージョッキーって番組ずっとやってたんですけど、その前に、はい、やはり視聴者参加番組の走りなんですよね、うん、もうねテレビジョッキー日曜大行進というところで珍人集合っていうねなんか珍しい人をこうコンテストするっていうね、普通じゃありえないような、例えば毛深い人を集めて毛むくじゃらコンテスト
とか、なるほど
やってましたね。
ね、顔の長い人を集めて、馬面ちゃんコンテストとか、
はい、
で、一番視聴率が取れるのが、女の子4人、ボインちゃん大会。
はい、ありました。なんとなく記憶にあります、
ね、で、本当に、そういう、こう、ちっちゃい水着を着た女の子が、普通にテレビに、素人さんよ。
はい。
もう、出たんだね、あの頃は生放送に。でそれで紹介するのがルパン三世の声でおなじみの山田康夫さんが、出たボインと出ちゃったこの一番の女の子はみたいな
やってましたね、
そうどっか何々ちゃん18歳みたいな、
土井勝さんかなんか、
土井勝さんが司会ですよ、 土井勝さん、小島みゆきさんで、
ね、
見て聞いて参加する日曜1時15分はテレビ直帰日曜大行進、まずはこの歌からみたいな感じでオープニングが始まって、その中で珍人集合っていうね、で毎週いろんな珍人なんですけど、今日はスペシャルで、今度は公開される映画あー花の応援団の主役青田赤道を決めるコンテストとか言って、最終審査に残った4人が出てきて、一人一人それぞれがアピールするっていうね、それでこう出てきて、まあ、優勝を決定するみたいなのがあって、
そんなのがあったんですね、
はい、
そこまでは分かんないです
よね、うん、でそれが、まあ、優勝した人がいて、ね、で一番最初の時はね、これ確か2代目だったのかな、ちょっとそこの記憶があれなんだけども、とにかく1回はそれでオーディションをして、はい、一番最初はね、なんかやっぱりもう本当に公開オーディションで何人もの人がこう出てきて、はい、やるの、ね、でみんなそれぞれ青田赤道らしさをこうパフォーマンスでやるっていうと、はい、大抵が青田赤道だから下品にラーメンを食べますとかさ、あ、で下品にクエクエをやりますっていう、その青田赤道のギャグでクエクエクエっていうのが、ポーズがあるんだよね、はい、でそういうのをやるとかいろんなのが出てきた中で、一人優勝が決まって、うん、でその時に、いやビジュアル的には絶対こっちの人じゃねえのっていうね、もう身長もそれこそ190ぐらいあるでっかいね、がたいのいい人がいて、はい、だけど優勝はもうちょっとなんかまともっぽい感じの人だったのね、はい、それで1回目があって、でその時に出てた何人かのうちの一人で、明らかに青田赤道じゃないな、だけど、うん、君特別賞って言われたのが、青田赤道の、いわゆる親衛隊の隊員で、はい、北口っていう、ね、
北口、はい、
その北口役を やんなさいよって言われて、はい、俳優さんになったのが深見さんっていう。
深見さん。
はい。はい、で結局この人シリーズを通して北口役になっちゃったんですね、はいはい、もう本当に、ね、そっくりなの原作に、だから君は北口だねって言われて、そのままずっと北口役をやってたけど、でだから逆にだからスピンオフですよ、北口スピンオフでも青田赤道が変わって、で2回目のオーディションの時に実はその最初出てて、もうこの人の方がぽいなと思ってた人がもう1回出てきて、大きい人が、
はい、
それで1回目の時は審査員がアホやからわしを選ばんかったみたいなことを言って思いっきりでも優勝、今一番青田赤道っぽかったんでかくって、うん、でへえと思って、で3回目が今度はまたその時にいた人だからなんだけど、ちょっと時間が空いてね、で3部作でちょっと時間が空いたんだけど、で本間さんっていう3部作で本間進さんという
千葉県議会の議員、
千葉県議会の議員になっちゃいました、青田赤道が議員になるというね、そう、でその本間さんっていう人が、まあ、3代目で、その頃はさすがに僕らも、そこまでは見てなかったんだけど、もう1作2作はね、ちょうど高校の時ですからね、だからクラスメートのやつがやっぱり見に行って、で年賀状かなんかに冬休み見に行って、ああ花の応援団の映画見に行ってきたぜ、面白かったよクエクエって書いてあったのを覚えてて、僕らも本当それはすごく好きだったんですけど、だから原作も読んでたし、そういう映画も好きだったし、それがもう本当十何年、約20年からの、はい、時を経てまた花の応援団をやると、映画
平成版ということで、
ねえ、
はい、
これはねびっくりしたんだけど、誰がやんだよ、またあんな破壊的な俳優がいるのかよなと思ったら主演版、あれこれ金井茂くんじゃねえ
すいません僕でした
何と思って、ちょっとごめん、あんなイケメンがな青田赤道は違うだろうと、いや僕の第一印象ね、その、もちろん金井くんを知ってる上での、青田赤道を知り尽くした上でのいやーと思ってたんですよ、見るまでは、
はい、
見て納得、いや感動しました、
本当ですか、
嬉
しいですね、
まあ、青田赤道っていうのはちょっとこの絵を見る限り、
はい、
やっ
ぱりすごい、すごい感じ、
ね、顔のど真ん中にすごいギザギザ傷もありので、はい、超破壊的なね、はい、まあ、人なんで、ね、このキャラクターを、ね、イケメンの金井茂が、
はい、
ほど遠い感じでしょ、
ちょ違う感じしますね、
うん、で俺もそう思った、うん、ところがね、やっぱね、青田赤道は男の中の男でね、そういうこういろんな破壊的なこともするし、理不尽なことがいろいろあるんだけど、でもやっぱり理不尽なことに対してはね、もう断固ね、ピシッとこう一本筋が通ってるのね、
そうなんですね、
はい、でいわゆるこの駅伝大会みたいなシーンがあるんだけど、その駅伝大会のところに団旗を持ってなきゃいけない、応援団の旗で、この応援団の旗っていうのは青田赤道しか持てない、 もうとんでもないバカでかい旗だからっていう。
そういうことなんですね。うん、
だけど、青田赤道は、なんか、やはりこう、選手として出なきゃいけないから、代わりに、こう、後輩のね、富山っていうのが、青田赤道のふりをして、暖気を持つなんていうシーンがあったりするんだけども、ただ、まあそういう、こう、暖気を持ってるときに、科目に、もう一生懸命暖気を持って下を向いていわゆる大学部の学生帽をクッとこう目深にかぶってるこう沈黙してる青田赤道っていう絵が原作の中にもあるんですよ、うん、その青田赤道はすごくかっこいいのね、うん、原作の中にある、
はい、
で映画を見て金井君の青田赤道を見てちょうどその青田赤道金井君の金井赤道が旗を持ってるシーンがあるんですよ、うん、その顔を見たときに、ああ、青田赤道がいた、
うん、
もう原作の青田赤道を凌駕していた。
褒められすぎて僕溶けちゃいそうです
ね。いやいやいや、本当に。いや、だこういうアプローチがあったんだ、青田赤道にと。だどうしても下品な、もう本当に本当は下品なのよ。だけども、そこに男としての一本筋の通った青田赤道も当然いて、だからヒーローとして人気漫画としてあんだけ受け止められたはずなのよ。でその青田赤道がね、金井茂がやることによってね、そのシーンが生きたのね。
そうなんです。ですから、その一本筋の通ったっていうんで、うんはいはい、その原作はちょっとね、
はいはい、
お下劣な感じのものだったりするんだけど、はいはいはい、監督が、はいはい、平成版に関しては、
はいはい、
変身をしない男のヒーロー、
うんうんうんうん、
そういう作品を作ろうというところで、
はいはいはい、
ああいう結構割とこう、ね、真っ当な、
うん
まあ、やってることはハチャメチャだったりもするんだけども、
ね、
あんな作品になったんですね。
いやだからね、逆に言うとどうなのかなと思ってた分余計ね面白かった。ああ感動しました。でその作っている制作者の皆さんたちとかスタッフの方たちのもうね花の応援団愛というかね青田赤道愛というかね、ああこれ作ってる人たち本当好きなんだなっていうのがね画面から伝わってきてね、これはねめちゃめちゃ嬉しかったんですよ。だからもうそれからその後に金井君に会った時に花の応援団みたいな時、青田赤道いいよいいよって俺本当ベタ褒めしちゃったと思うんですけど、
当時のね、うん、初代2代目3代目の赤道も、はいはいは
い、そう
ゲストでも
そうなんですよ。ちゃんと OB かなんかの役で
本当
ね、その北口役のね深見さんも含めて
富山役の一回生役
そうそうそう
みんな勢ぞろいで
ね、
はい、
あーで OB の役でね、だからあなんか大変わっとらんなみたいなこうシーンがあもう何でもないシーンにねずらっとこう OB が並んでるんだけど、その2代目の大きい人も初代もあーと思って僕それも見てその時はね泣いた泣けた。うわーこれ好きな人が作ってんだなー。そしたらその3代目の青田赤道だった本間進さんがもうとにかくね、もう一回花の応援団を作るんだっつってね、それでプロデュースをされてたっていうのを知って、うわーすげえなーと思って、でとにかくこの平成版っていうのはねやっぱり一つの集大成でもあったり、それでヒーローものであった、
はい、
で何が面白いってやっぱりいろんな方が出てるんだけど、その悪役で敵の、まあ、高校のねもういわゆる本当は悪役がある、はい、遠藤健一さん
だよね。遠健さんだったんですよね。
でこの遠健さんはもう今ほら低燃費のことだ TNP っていう CM コマーシャルの上司が、
はいはいはい、
なんで俺の TNP なんですか、低燃費だっていう、
かっこいいから
だっていう、そのあの方はこの戦隊ものだと、
はいはい、
カクレンジャーの、ね、うん、貴公子ジュニアとかね、そういうのも、そういう系のやつもやってるから、もう、なんかもう待ってましたみたいなね。だから、で、そこへさらに、やっぱり平成版だから、ああ、やっぱり昭和、僕らがね、昭和で見てたやつらとは、あれが違うのかなと思ってたら、その昭和に出てた人たちが、ずらりと出てきて泣かしてくれて、で、だからもう裏切ってないのね。で、一番裏切ってないのは、その中に、青田赤道をいじめようとするね、もうダメな OB という。OB ね、もう多分社会に出て多分誰にも相手にされないから母校に帰ってきて後輩たちにただえばるだけっていうね、薬知事先輩っていうのがいるんですけど、これをやってるのがその昭和の時に渚健一さんがやっていたの、そのまんままさにスピンオフ平成版で薬知事も 20年の時を経てるのに何の違和感もなく演じきる渚健一さんの素晴らしさ、
そう考えると、
はい、
その一作目の当時、
はいはい、
渚さんはいくつだったんだったん
ですよね。そうそうそうそうそうそうですよね。 あだからね、あの映画はもうちょっとね嬉しかったですね。だからもう20年経って何年も経っているのに、うん、あの改めて感動をさせてもらって、うん、あ花の応援だ、その青田アカンです。
ありがとうございます。
だからあそこで、あ金井茂またあの一皮向けていろいろなあれをこれからこなしていけるんだな、広がるんだなと思って、うん、ますますもう金井茂さん応援しちゃう、しちゃおうとあの時心に誓った。
嬉しいですね、
うん、ね、そう思いました。熱く語ってしまった。
いや、ありがとうございます。
ちょっとコマーシャル。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回はわし青田赤道が遊びに来てるのねんのねん。
役者やの
出ました役師寺先輩。
ということで役者金井茂さんをお迎えして、お届けしておるわけでございますけど、まあでも本当そうやってね、まあ、ヒーローからいろいろな役からやりながら、またメールが来ておりますよ。
はい、はい、ラジオネームスバルタイガさんからです、
はい、
マスターレナちゃん、そしてゲストの金井茂さん、こんにちは。
こんにちは。
この前、今絶賛公開中の相棒劇場版2警視庁選挙特命係の一番長い夜を見に行ったのですが、
はい、
籠城事件を解決する重要シーンであるシットと機動隊の強行突入指示のシーンに金井さんが出ていて嬉しくなりました、はい、
あら
相棒大好きな僕には何よりのお年玉になりました。
ありがとうございます。
劇場版に参加されての感想なんか聞かせていただけると嬉しいですと。
あら出てたんだ、
うん、
ちょっとね出てるんですよ。
あらあらあら、
実はですね、はい、前作、うん、
マラソンの
やつも、そうです、あれもね、うん、ちょろっといるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
で、あのシリーズの中でもちょろっといたりするっていう、う
ん、あら全部スピンオフ
大体
水谷豊さんがいるっちゅう
大体 SP 役とか、
はいはいはいはい、
今回その、
うんうん、
機動隊の会長役ということで、あの全部泉誠二監督、
あ、はいはいはいはい、
全部あのお世話になってます。
あ金井君来いよと、はい、やっぱりそういうあれがね、付き合いというかつながりもいいですよね。だからそいつまたつながりがあると、それをまたあのね劇場の大画面でまた金井茂を発見する嬉しさ、
ちゃんとあのよりもね拾ってくれて、
はいはいはいはい、
少ない出番の中でちゃんと、
いやいやいやいや、
よりで拾ってくれてね、
ああ素晴らしい、
ありがたいです。
これは僕はあの神戸にトークライブへ行ってきまして、その時まあこの彼とね、あのちょっと会って話をしたら、あのちゃんとお前今度金井茂さん来んだから分かってんだろうな、あのとっておきのネタがありますとか言って、これのことだったのか
、ね、これでしたか、
発見して嬉しかった。そうだから、いろんなところでやっぱりこうね、やっぱ知ってる顔が出てるのって嬉しいもんですよ、やっぱそれはね、さっきの子供じゃないけど、僕ら延長上にこう言うと、やっぱり知ってる俳優さんがね、
ありがたいですね、気づいていただけるのはね。
いやいやいやいやね、と、まあ、そんなね、金井さんでございますけども、さ、今後の、
はい、
まあ、目標といいますか、これからまあこんな役をやっていきたいとか、まあ、いろいろなね、はい、あれがあると思うんですけれども、はい、ちょっと使命という感じになりますんで、
もう役自体はですね、
はい、
ありとあらゆることなんですが、
うん、
実はですね、
はいはい、
私、
うん、
今度あの4月にですね、
はいはい、
統一地方選挙があるんですけども、
あ、ありますね、はい、
地元の江戸川区においてですね、
まさに江戸川区、地元に、
うん、江戸川区の区議選に、
うん、
予定候補として今、
ほう、
あの民主党からですけども、
あ、そうなんですか、
正式に公認をいただきまして、
びっくりした、投票に行こうかな、あ、それは行った方がいいですよと思ったんですけど
義務ですからって、
そう、義務ですから、あの皆さん、あの危険はダメですよっていう、そういうオチかと思ったら、あ、そうなんだ、
そうなんです、
あ、
公認を正式にいただきまして、
はいはいはい、
予定候補としてですね、今、うん、あの毎日活動してるところなんですよ。
そうか、それで、まあ、ちゃんとスーツを着てね、
今ですね、スーツしか着れない生活を送ってます。
ああ、いいんですか、僕なんかとあのこの後写真撮りますけど、
全然いいんです、
大丈夫ですか
全然いいんです、それは
本当に、
はい、
へえ、あ、すごいな、でもそうい
ちょっといろいろ思いがありましてですね、うん、はい、
なぜでもそういう政治に、
実はですね、うん、全く興味も何もなかったんですけども、
おいおいおいおい、
地元の、
はい、
今都議会議員をやってる笹本と久志という都議がいるんですけど、
うん、はいはい、
元はですねお互い釣り好きで、うん、あの地元江戸川で釣りをしてる時に出会ったんですけど、
あらららら、またすごい奇遇な、
そこからですね、
はい、
もう兄貴的存在でお付き合いをさせていただき、うん、
はい、
で笹本さんが、
うん、
区議を2期やって、
うん、
今都議を、
はいはいはい、
では都議になってお仕事忙しくなったっていう部分で、うんうん、空いてる時になんかちょっと手伝ってくれないみたいな話で、僕は もう全然笹本さんの手伝いならもういくらでも空いてる時間でっていうなら、
はいはいはい、
でいろいろあの行動を共にしていく中でですね、
うんうん、はい、
やっぱり 今までとは違う目線でこう区内の行事やらこうイベントやらそんなところに顔を出すようになっていろんな人との出会いがありまたいろんなことを見聞きしてる中でですねこんなことこうだったらいいなとかこここういうふうにしたいなっていうのが漠然と出てきたんですね。でそんな中で地元で今社会問題にもなってますけども児童虐待死事件が起こっちゃったんですよ。
ああそうなんだ、うん、はいはいはい。
でなんで大人もっとこういうのね、うん、子供の命とかって守ることできないんだろうって、
うんうんうん、
今その要はその親権に対する法律なんかが
親の権利
で
ね、
はいはい、壁になって、うん、やっぱりその虐待の事実把握してもしてても、うんうん、なかなかその家庭には、う
ん、後を絶たなくてね、何をしてたんだよみたいなのあるじゃないですかね。
やっぱり周りのこう話聞くと、うん、やっぱり怒ったと、いつかこんなことになると思ってましたみたいな、
うん、あ、はいはいはいはい、
思ってたらなんとかなんないのっていうところからですね、うん、
周りの大人は何もできないのかよ。
そうなんですね。でもその親権が壁になって一歩入れないと、
はいはいはいはい、
でそこではなんとかしようよと、
はいはいはい、
誰すんだよ、うん、俺がするかっていう話なんですよ。
うわ、う
ん、そんなことにね、なんか力注げないかなって思いからですね、チャレンジ、
はい、
まあ
いいね、
細かいことは分かんないけども、うんうんうん、でも俺だからできるみたいなことをちょっと探して、うんうん、具体的にそういったことをね、
うん、
やりたいという相談をして、
は
い、
なるほど、
立ち上がってしまったんです。
おお、まさにでもヒーローがね、
ヒーロー、そうですね、
うん、でもやっぱ子供たちのためにっていうことであれば本当にね、
はい、
いや、やっぱり僕すごく常々思うのが、例えば警察であるとか、
はい、
まあ、だったら、まあ、議員さんであるとか、いわゆる国を動かす人たち、はい、こういう人たちがみんな正義の味方だったら、うん、どんだけ世の中は平和になるんだろうって、うん、なんか子供が考えそうなようなことなんだけど、はい、僕の中にずっと漠然と思ってることがあって、なんかみんな正義の味方がそういうちゃんとした仕事についてれば、うん、絶対世の中平和になるじゃないか。だから僕はたまたまね、ボイスラッガーという番組で自分が監督をさせてもらった、はい、で土屋の大輔君なんかもね出てもらったりだから、そう、その頃金井君連絡取れなくてさ本当は出てほしかったんだけどさ、でその時にね、大ちゃんとか他にね、戦隊の方で和田君とかね、羽村の A ちゃんとかみんなが出てくれたんですけども、その時に警察がみんな元戦隊の俳優たちっていうね、うん、所長が仮面ライダー2号一文字隼人、はい、佐々木健さんで、はい、副所長が人造人間機械だ坂大輔さんで、でいわゆるその行動隊みたいなのがあって、その行動隊の隊長が宇宙刑事シャリバンの渡里博士でみたいなね。でそこにいわゆる刑事たちっていうんで、はい、和田圭一君だ、羽村栄ちゃんだ、で土屋の大ちゃんだ、で核レンジャーのね、土田博士君とか河合修君とかみたいな、でターボレンジャーの朝倉慶也ね、ブルーターボ、これがみんな刑事たちで、
ええ、
最強 の,
最強の、
ね、警察で、
そうそうたる、
ね、こ彼らが守ってくれたらこの街は絶対平和だろうっていう、なんかね、そんな思いがこうあって、それで一本ドラマ撮らせてもらったんですけども、だから本当そういう議員さんであるとか、そういう国とか政治とか動かす人たちがね、正義の味方だったらね、世の中平和になるじゃないかと、こう漠然とこう考えてたことがあったんだけども、だからこそっていうわけじゃないけど、本当にね、
そうなんです
よ。いやだから、まあ、なかなかね、友達でそういうのに立とうかななんていう人ってのはなかなかこういないですから、いやもしね、そういうことであるならばね、僕はもうごめんなさい、僕江戸川区民じゃないんですけども、
いや全然もう
ね、
こんなやつがいるということでですね、だから僕も根底に、
はい、
まあ、自分も含めて、
はいはい、
やっぱり僕の関わってる人とか、と地域の人とかのやっぱ笑顔でいてほしいっていう、
はいはいはい、
その笑顔でいてほしい、この今混沌とした、ね、この世の中において笑顔でいてほしい、じゃあその笑顔でいるために何なんだって言った時に、やっぱりその子供の命守って笑顔でいようよとか、あとはやっぱり今モラルやマナーの低下なんか
に
慣れて、その根本的な人と人とがね、共に生活していく中で、その根本的な部分、そこを改善することによって、世の中こうだけど、普通にね、地元で地域で生きてる中では楽しく、
うん、
この笑顔でいられる、いられないかっていうような、ね、そんなことで、はい、活動したいと。
いいわ。いやもうそれはもうぜひやってほしい、
はい、
本当に
やります、
ね、
はい、
まあだからね、これから先いろいろなね、そう、まあ、越えなきゃいけない壁や障害も ね、はい、あると思うんですけれども、いやでもぜひ頑張ってね。
そうですね、本当にね、うん、はい、
うん、いやその子供たちの虐待って本当なくならないんで、
なくならないんですよね。
うん、だいまだにね、その年間3万人からの自殺者がいるっていうね、これ藤岡弘さんとねよくお話をするんですよ。藤岡さんはほら世界各国回ってるじゃないですか、ボランティアもそうだし、あとそういう戦場でね、戦火の中でね、結局一番かわいそうなのは誰だったら地元の子供たちがね、それこそ子供たちが地雷原でね、体飛ばしちゃったとか、で目の前で親御さんを殺されて誰にも心を開かないとか、そういう子供たちと直に会ってきてるんですね、うん、藤岡さんなんかね、はい、でやっぱりこうそういうのをね、変えることができないのかとっていうのもありながら、うん、でもじゃあ日本は平和かってた時に年間3万人も死んでると。
そうなんですよね、
今ね年間3万人も死んでる国なんてね、
ないんです、
ないぞと、
世界中に、
世界中に戦争でね、それこそ今自爆テロだなんだかんだって、うん、1日1回に何十人が亡くなったの、まあ、そういう事件はねたまにかかってくるけども、はい、でも年間3万人もっていうのはね、うん、ないと。
これ
は、ね、
13年連続ですから
ね、こんな恥ずかしいことはないんだっていうね、はい、って何だったら精神論でしょ、はい、それがいじめであったり、はい、そういうことが
虐
待であったりっていうね、うん、だからもうそれはね何とかしなきゃいけないって、藤岡さんもよくねお話をされてますよね。もうだからどうしたらいいかって時に、だじゃあ一般のね、一般の大人がじゃあ悪い大人とか、はい、悪いののマナー違反をしてるやつらを今注意する、うん、そうすると下手すると刺されるんじゃないかとか、はい、で実際殴られたとかそういうのが多いんでね、はい、駅のマナーとか、はい、うん、できないやつとか、だからそういうのをだから今までは性善説っていうね、うん、みんながルールを守るだろう、うん、マナーがちゃんとしてるだろうっていうことであえて言ってなかったけども、うん、今はそんなの法律で決めてねえだろうとか、はい、そんなことお前がなんで注意すんだよ、
ね、
お前がなんで関係ねえだろう、おめえには関係ねえだろうとか、お前何なんだよみたいなことになってしまう、うん、そうなってくると結局注意もできない、だったらこれをしてるのはどうかって言うけど、じゃあ法律で定めるしかないんじゃないのかとか、
そうなんです、ね、だからそれで押さえつけるっていうことがね、
う
ん、意味合いではなくて、きっかけとして、
そうなんですよ、
きっかけとしてというね、
う
ん、モラルやマナー向上のきっかけとなる施策が必要なんだな、
人として大切なことなんだよと。
そうなん
です。でもね、一市民じゃね、そんなこと言ってもただの変わり者で終わってしまうんだけど、だからこそそういう政治家であったりとか、うん、そういうね、まあ、係の人ですよ、そういう係の人、うんうん、そういう職種の人がやっぱりこう立ち上がってほしいなと、そういう人には頑張ってほしいなと思ってたんですけども、うん、いやまさか身内でそういうのを志してるね、そういう人がいるならば、ね、いや本当頑張ってほしい、
本当ありがとうございます、
うん、ね、はい、春でございまして、まだ具体的なこと言っちゃいけないんだね、
まあ、
まあね、
まあでも、
うん、
そうですね、
うん、
4月の17日が告示で、
はいはいはいはい、
24日が投票になります。
あ、なるほどね、
投票には、
うん、あ、投票には行きましょう、皆さん、はい、ね、うん、誰がやっても変わらねえからっつって棄権するのは一番バカなことだと思うね、
変わらないで何もやらないのが一番変わらないんですよね、
うん、そうそうそうね、うん、だからほら今国政もそうじゃないですか、
はい、
で変わってみたらなんだひどいじゃねえかって言ってるけども、うん、でも変わんなかったらどうだったんだよとか ね、であと今野党になった人たちがひどいひどいって今の与党を責めてたりもするけど、お前らがやってきたことが付け止まってないと思うし、
そういうこともあると思います、
ね、僕は別にどこの何党でもないから、僕はここは僕の部分で言うと、うん、国政に対してはもうそうもう思うしね、うん、だけどこうやってねコツコツと、
はい、
うん、やろうという人がいるならば、はい、ってみんな幸せになりたいのは同じなんだから、
はい、
ね、
うん、結構だからみんなね、うん、こう、はい、思いはあっても、
うん、
人任せで、
はいはいはいはい、
でうまくいかないと人のせいにして、
うん、そうそうそうそうそう、うん、
だそういうことで愚痴も言いたくないから、
うんうんうん、
もう俺がやってみようっていう感じですよね。で世の中今なんか数学みたいなことで例えちゃうと、連立方程式やらなんか難しい計算を一生懸命してるんですよ、やり方わかんないのに、
はいはいはいはい、
ほんでいやそこはああじゃないこうじゃないとそれ違うよってこうしなきゃダメだって言ってんだけど、だけど実は 1たす1が分かんないってないんですよ、ね、だそこ分かってないのに難しい計算一生懸命やろうとしてるんですよ。で僕は1たす1をまずみんなやりましょうよと、そこの計算できないと応用編でこうね難しい計算できないんじゃないのっていうふうに思っちゃうんですよね。
まずは隣の人近くの人ってことですよね。
いやもうぜひ頑張ってくださいね。
頑張ります
ということで、なんかいいな、熱きいい話が、できましたね。はい、今後ともまたじゃあとにかく金井君の挑戦を、
はい、もうチャレンジです本当に ね、
目が離せないです、本当しばらく目を離さずに行こうと思いますので
もちろん俳優も続けます。
あ、それが聞いてよかった安心した。
もちろん俳優
やっぱりね、いろんなとこでやっぱり多くの人を喜ばせてほしいと思いますのでね、
はい、僕のベースにはそこが
ヒーローが、はい、ベースにはありますから、はいね、その気持ちを大切にいつまでも、頑張って、ご活躍、
はい、
期待しております。
はい、
ということで、はい、今回のゲスト金井茂さんでございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。うわあ、暑いね。
暑いです。
ちょっと、ますます、ちょっと。
やっぱり、うん、やっぱり大作は、暑いんですよ。おーおー、すごいいい男なんですよ。で、すごい優しいんです。
嫁に行っちゃえ。
お母さん、旦那さんが B ファイターです。
お母さん、
お母さん、はぁってなっちゃう。
B ファイターって何だ、お母さんとか、ね。
おもちゃ買った覚えがあるはず
なんで。やっぱお前は、やり遂げたねって感じで褒めてくれるかもしれないさあということで、
はい、
何メール来てる、
一つだけちょっと紹介してもいいですかね。
どうぞどうぞ、
はい、ラジオネーム東海抵抗さんからです。
はいはい、
初夏大野様、玲奈ちゃん、その他スタッフの皆様、初めてお便りします。
ああ初めて、あそれ初めまして、
ありがとうございます。大杉久美子さんの回を聞きました、
はい、
大杉さんの歌、物心ついた時から聞いてましたが、お話を聞くのは初めてだったので非常に楽しみにしてました。放送は昔の苦労話やエピソードなどを明るく楽しそうに話している感じだったので、お元気そうで何よりと嬉しくなりました、
はいはい、
大杉さんの AJF 本格参戦を期待してしまうのですがどうでしょうか。
ああそうかね、う
ん、今年の夏の名古屋 AJF に大杉さんが特別ゲストとして参加してくださればいいのにな。もし名古屋に来ていただけるなら、うん、絶対ジャングルクロベーがいいなこの作品は東海地方の30歳以上の人間には特別な思いがあると思います。
ああそうなの、
あれだけ再放送されたのはないかなって。
そうなの、ジャングルクロベってそんなに再放送してたんだ、はい、東海地区は。
みたいです。はい、大ショッカー様お願い、名古屋に連れてきてくださいと。
ああなるほどね。
はい、
へえ、なトムとジェリーとかと変わんないぐらいやってた。
そうみたいですね。はい、
猫とネズミの追いかけっこって書いてあるから間違いなくこれはトムとジェリーのことを言ってるんだろうと思うけどもあそうさ、そうか、関西なんか行くとやっぱり、仮面の忍者かかけとか、うん、向こうで作ってた作品なんかは結構ね、再放送してたとか言うし、僕ら東京だと、ヒーローもジャイアントロボとかね、
はい、
あと魔法使いサリーちゃんとか、ではよく再放送してましたよね。あとデビルマンとかね、ガッチャマンとか、はい、
そう
ね、あジャングルクロベ、
あ、そうだったんだ、そうです、
ね、いやどうなりましたやらね、まあ、でもこういう意見があるということをね、はい、ラジオで、
そうですね、
発表すれば
そう
ね、まあ、女子部だからね、今アニソン女子部東京だけですけれども、ちょっと全国回ったりとか、
そうですね、
そしたら漏れなく
声が大きくなれば
ね、
大関もさん、ね、も
顧問ですから、
はい、
まあ、いいね、やっぱりこう、情熱をこう向けてこうやってね、どんどん発信するというの
が
いいと思いますね、
はい、
いいと思います、はい、ということで、前々回の
そうです、ね、
プレゼント抽選でございますね、
はい、
ああこの方、暑いといえばこの方でございます、うん、山形幸男さんのサイン色紙でございますね、
は
い、
当選者の方は、はい、まず愛知県のマグカップさん、
はい、
それから大阪府のビオランテさん、
はいはいはい、
はい、そしてなんか先ほども紹介されました愛知県もさきちさん当たりました。
当たった、おめでとう。
はい、本当毎回毎回激アツですね、
うん。
山形さんの激レアな話ばかりで絶対こんな話他では聞けません。
うん、
この熱い話を聞いた後アニソン紅白を見に行って生のガオーと衣装を見ました。もう山形さんの虜なのでどうか川崎テレビ漫画祭りで山崎さんのソロライブ
夢の
山形さんのソロライブ夢の実現をよろしくお願いしますと。
ああなるほどね。
はい、
ああそうか、川崎テレビ漫画祭りもね。
そうですね。
いろいろな形でやっていければいいなと思います。2月27日ちょうどもう今こう配信したかなぐらいのですけども ね、チャーリー・コーセンさんのライブ、そしてね、次回、
はい、
第
5回
でございます、川崎テレビ漫画祭りね、アーティスト決定いたしました。私の永遠のもうマドンナアイドルでございます堀江光子さんが ね、川崎、謎な川崎プラザソロのステージに来てくださいますのでね、
は
い、
女性アーティスト初です
ね。初でございますね。ぜひ、皆様お楽しみにしていただきたいと思います、はい、そして、もちろん今ね、色紙当選者の方3名の方おめでとうございます。
ありがとうございます。
もちろん今回の金井茂さんにも、うん、色紙を書いていただきまして、はい、3名様にプレゼントさせていただきたいと思いますので、皆さんの今度は熱きメッセージを、
ね、
メールに添えて、はい、ご応募いただきたいと思います。さあ、なんかいいな、なんか熱く、なんか真冬の雪が全部消し飛んで、うん、溶けましたね、はい、はい、まあ、2011年、前にも言いましたけれども、今年はいろんな意味でエポックメイキングな年でございます、ね、ウルトラマンが45周年、我が仮面ライダーが40周年、そしてスーパー戦隊が35作品とですね、もうどこをとっても、もういいことづくめの、ね、なんか熱きイベントがいっぱいできんじゃねえのって感じでございますんで、ぜひその中で、川崎という番組の祭りと、当直下王の秘密基地へようこそ、ごひいきにお願いしたいと思うわけでございますが、そんなところで今回はここまで。お相手は私、直下王のと
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。